千葉市長、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今日のテーマが床ずれ褥瘡のケアということで、褥瘡、漢字に書いても難しいですし、耳で聞いても難しいんですが、この褥瘡とは何なのか、どういう状態なのかというところから教えてください。
はい、褥瘡は皮膚や周囲の組織に持続的にあるいは繰り返し外力がかかることで、組織が血流不足の状態になって消えない赤みであったり、皮膚の剥離、皮膚むけですね、であったり、水泡、さらに進むと壊死を起こして深く掘れたような状態になることもあります。今お話ししました外力と言いますのは、強い圧力、圧迫力ですね、それから皮膚のずれ、引っ張りといったものを指します。
この私たちに耳なじみのあるところでは床ずれというふうにね、言いますけれども、ただ単に皮膚に炎症が起きるだけではなく、進むと壊死を起こしてしまうんですか？
そうなんです。そこまで進んでしまうと、治るのにも非常に時間がかかってしまいます。
発生頻度というのはどれぐらいなんでしょう？
はい、2015年度の全国調査では、大学病院の褥瘡発生率の平均は 1.16%、 100人に1名程度でした。一方で2018年度の岩手医科大学附属病院の褥瘡発生率は 0.68%、 だいたい1000人に6名から7名で、例年 0.6% 前後で推移できています。特に全身麻酔で多くの手術を行う手術室においては、一般に全身麻酔が6時間を超えると褥瘡発生リスクが高いと言われていますが、当院では全身麻酔10時間までほとんどが予防できています。
看護師の皆さんも褥瘡に対する意識が高いということなんですね。
はい、非常に高く、日頃のケアに十分注意してやっていただいています。
ではこの床ずれ、褥瘡、どういう方がなりやすいのかという傾向などもあるんですか？
はい、ございます。なりやすい方といたしましては、まず自分で動くことができない方、多分皆さんもその辺のあたりはイメージできるのではないかなというふうに思います。はい、それから知覚に異常があることで痛みや違和感を認識できないような方、それから意識が低下して痛みの認識ができなかったり、訴えることが難しいような方、痩せて骨の突出が目立つような方と、栄養状態が悪い方、常時おむつを使っているような方などの条件が重なって発生することがあります。今のお話を聞くと、寝たきりの高齢者をイメージする方も多いかもしれないのですが、車椅子利用の方であったり、歩行している方でも発生することがあります。こういった方々に共通しているのは、障害によって感覚がなくなったり、手術後やがんの痛みに対して使う痛み止めですね、これを継続的に使用することで皮膚の感覚が鈍くなることも関係していることもあります。で、当院で褥瘡発生し、あるいは発見した方の中で歩行が可能な方というのは毎年1割ほどいらっしゃるというのが現状です。それから車椅子などでですね、活発にスポーツをしておられる車椅子アスリートの方の中でも褥瘡の治療をなさっている方もいらっしゃいます。
痩せて骨が目立ってっていう、突出している方というお話でしたけれども、はい、つまりそれが強い圧力となって、はい、皮膚にその炎症を起こしてしまうということなんですね。
そうですね。
やはりこの痩せている方というのが多いんですか？
一般的には痩せた方というのは非常にリスクが高いのですが、当院の特徴なのか、その肥満傾向にある方でもやはり1割程度の方が褥瘡を発生することがあります。逆に肥満傾向にあると骨の突出があっても見落とされやすいという傾向が分かっていて、骨の突出っていうのは骨が出てくるわけではなく、そのお尻の筋肉が痩せてしまって骨が目立ってくるということですので、やはり歩かなくなってくるとお尻の筋肉がどんどん痩せてしまって骨が出っ張ってくるということが出てまいりますので、 意外にも痩せた方だけではないというふうなことが当院では起こっておりますので、またそういったところもナースの人たちには気をつけていただくように説明をしているところです。
実際この褥瘡できやすい部位というのはどのあたりになるんでしょうか。
はい、体重が集中しやすい骨盤お尻のあたりですね、はい、これが最も発生しやすい部位になっています。まあ、具体的に申し上げますと、仰向けの姿勢ならば仙骨部といいまして、お尻の中央のちょっと上の方ですね、少し出っ張ったところを触っていただくと分かるかもしれませんが、はい、こちらですね。あと座っている姿勢であれば、尾骨部、いわゆる一般の方たち尾低骨とかいうところがあるんですが、尾骨といいます、こちらですとか、あとは座骨部といいまして、その座った時に左右に当たる骨があるんですが、ここが後発部位になっております。
お尻の下の方にこう、そうですね、ポコポコと、はい、両サイドにありますよね、はい、この部分も、はい、確かに普段座っていても当たる部分ですよね。
そうですね、はい。で、あと横向きの姿勢であれば、大天使部といいまして、その大腿部、ももですね、の付け根の付近のこの横の、
ちょっと張ってる部分ですね、
はいはい、ここが後発部位になってきます。また後頭部ですとかかかとといったところも発生しやすい部位です。
後頭部、
はい、
かかと、
はい、
後頭部というのは頭がやはり重いからですか。
そうですね、頭も重いですし、あと子どもさんであれば最も重いところが頭というところになりますので、まあ、今ほとんどないんですが、と前まではですね、当院でも子どもさんで後頭部に褥瘡がといったケースもございました。
かかと、寝ていてもかかとですか。
そうですね、かかとも足の重みが集中しやすい部位ですし、また動けなくなると集中が継続しますので、かかとといったところも非常にできやすい部位です。毎年当院でも何件かは出ているのが現状です。
そして先ほどお話にありましたけれども、まあ、消えない赤みですとか、その皮膚が剥がれてきたり、この水泡ができたり、これがさらに進んで重症化するとというところですけども、
はい、やはりですね、皮膚の壊死が広範囲で深くなった場合ですね、で感染症を起こして敗血症に至るといった例も実は珍しくなく、救急で運ばれてくるといったケースもございます。ですので最も大切なところはやはり予防、あるいは最うちに発生原因に対する改善策を適切にとって早期に治癒に向かわせるということが重要であると思っています。
ね、以前敗血症による死亡率というのが高いんですよというお話をこの番組でも聞いたことがあるんですが、はい、褥瘡の場合も感染症を起こして敗血症に至る例というのもあるんですね。
ございますね、毎年何件かは褥瘡からの敗血症というふうな例がやはり見えてきております。
はい、では実際に褥瘡の治療、はい、そして治療にかかる時間というのはどういう感じになってるんですか。
はい、まず褥瘡には段階があるんですね。で最初は圧迫されていなくてもこう皮膚にずっと赤みが残っていて消えない段階から始まります。でそれが進みますと皮膚が剥がれてしまったり、あと水泡、まあ、水ぶくれですね、水ぶくれになったりします。まあ、ここまでの段階であればいわゆる浅い褥瘡というふうな判断ができますので、適切に対処すれば、まあ、2週間程度で治癒することがほとんどです。でさらに進みますと、その脂肪組織であるとか筋肉といったところまで障害が及んで壊死に至って深く掘れたような状況になってきます。そうしますと数ヶ月単位の治癒期間を必要としますし、また欠損範囲が大きいような場合にはその手術が必要になってくるといったこともあります。
ではまずその浅い褥瘡と判断できる段階、
はい、
2週間ほどで治癒する、はいはい、ということですけど、どういう治療が行われるんですか。はい、
そうですね、外用剤ですね、炎症を治めるような外用剤を使ったりとか、あとは、剥がれてしまった場合にはその多少なりともこう体液が 漏れてきますので、そこにこう専用の貼り物がございます。薬局でよく売ってるキズパワーパッドというのがございますが、あれももともとはその褥瘡の治療に使っていたような貼り物だったんですけれども、そういった関連商品を使ったりして、だいたい2週間ほどで、治癒を目標として、ケアをするということが あります。
その傷口というのは、はい、洗浄をするんですよね。
そうですね、褥瘡に関しましては消毒するといったことはほとんど今はしてないですね。深いものであってもお湯ですね、微温湯といいまして、その体温に近いような温度のお湯と、あとは通常のボディーソープのような洗浄剤を泡立てて周りの皮膚を洗って、それからお湯で十分に流して、傷口もお湯でたくさん流すという風な洗い方をしています。
はい、ぬるま湯のお風呂に入ってきれいに体を洗ってるような状態、
はい、そうですね、はい、
のケアなんですね。
はいはい、傷口に付着している細菌のようなものはですね、そういったものをお湯でも流してしまうっていう風な考え方です。それから周りの皮膚をきれいにすることで、治癒する時っていうのはその周りの皮膚から新しい皮膚が再生してきますので、周りの皮膚をきれいな状態で健康な状態に保っておかないと、なかなかやっぱり治癒が進まないっていうことになってまいりますので、そういったケアに今はなってきています。
痛みというのはあるんですか？
そうですね、深い状況になるとすごく痛そうな印象をお持ちになるのではないかと思うんですが、その細菌に感染していますとやはり強い痛みはあります。ただ壊死が進んですっかり惚れた状態まで至ると、意外と痛みを感じる近くといったところも障害されるようで、それほど痛くないというふうにおっしゃる方も結構いらっしゃいます。なので感染がなければ痛みとしてはそれほど強くない方が多いかなというふうに感じています。ただむしろですね、初期の段階ですね、その赤みが出てきた、あるいはその皮膚が剥がれたといったような状況で痛みを訴える方の方が多いかなというふうな印象を持っています。